男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。ゆうだ
です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
読書は単なる情報収集に収まらない、もはや一人体感イベント。しかし読書初心者には本一冊読むのはハードルは高い。そこで気楽に30分で読書ができるテキストを紹介しますのコーナー、30分読書でございます。
ちょっともうちょっとさ、今後心を込めて読む方向性ちょっとないですかね。
まあまあまあまあ普段ね心込めてるんで、この前工場について心を込めないであえてざっと言ってみようかなっていう。
込めないって言っちゃった。はい、じゃあどうぞ。
今回ですね、愛知トリエンナーレというですね、芸術祭がちょうど、まあ、収録時点の来週からですね、2019年8月1日から始まるということで、愛知トリエンナーレ2019、今年のテーマは女王の時代というテーマなんですけれども、そちらのですね、なんていうんですかね、ガイドマップ、公式ガイドマップっていうものが、ウェブ上で無料で PDF で公開されてるんですね。
うん。
でまあ、今回、まあ、その芸術監督全体を統括するのが、まあ、津田大介さんという、まあ、ジャーナリストの方でもありますので、新聞をイメージしたタブロイド版に仕上げた、まあ、12ページにわたっての、ね、ものになってたり、まあ、2ページぐらいは広告なんで合計まあ10ページぐらいなんですけど、それが無料配布されているの でこれを読んでみようと。僕も来週かな、8月の2週目ぐらいに行ってくる予定なので、それの予習も含めて読んでみようと思ったんですけど、
はい、どんな、まあ、読み物なんですか、新聞みたいな。
結構僕意外で、まあ、今までいろいろとその第一の芸術祭とか中之条ビエンナーレとか横浜トリエンナーレとか、あとは瀬戸内国際芸術祭とかいろんなところのものを行っていて、どこも基本的には美術手帳っていうね、あの雑誌社さんと組んで特別なガイドブックを作ったりとかはしてるんですよ。
うん、
あとは会期中に簡単なその会場全体、まあ、他の芸術祭とかいろんなエリアに散らばったりするので、そのガイドマップと簡単なその作品の紹介が書いてあるぐらいのはあったんですけど、
うん、
今回愛知トリエンナーレのこのガイドブックがかなりそのなんていうんですかね、結構字面で説明してるんですよ。
写真とかイラストとかそういうのがあんまないってこと？
一応あるんです。写真、作品の写真もあって、でまあ、どういうもの作品それぞれの紹介みたいなものも普通のものと同じようにあって、ていうか多分ね、こういうガイドにしては異常な量、5、6行、まあ、文字数にするとどんぐらいだろうな、200、200、300ぐらいの文字数で各作品の紹介はされているんですけど、それ以外にも、まあ大きく会場が4つに分かれるのかな。愛知芸術文化センターというところと、名古屋市美術館というところと、これは、名古屋地元ですね、四軒道でいいですか、四の間の道、四軒道かな、四軒道かな、あと、エントン寺というエリアと、あと、豊田市、美術館、豊田市駅周辺っていう、まあ、4つのエリアに分かれてまして、それぞれで、まあ、どういうふうに、この作品を、まあ、まあ、芸術文化センターとかそれぞれの中を通っていて、どういう風な順番で見ていくとどういう作品であってみたいなことがすごいテキストで書いてあるんですよ。
まあ、で悪く厳しく言えば分かりづらいみたいなこともある
よね。そう、分かりづらいです。今これ読んでも、そもそもその作品のことは見てないから、分からないなと思いつつ、でも確かにこれ実際に見ながら、この解説を読んでいったら、すごい多分ただ見てるだけでは分からないところが見えてくるし、全体としてのそのキュレーション、その津田さんを中心としたいろんなキュレーターの方々がどういう意図で今回の女王の時代というテーマに沿う形で作品を選んでったかとかがすごく分かりやすいものになっているのではないかなという推測を思ったんですよね。
もったいないみたいなこと？
だからこれをだから本来活用されるのはもしかしたらば事前に読むというよりはその実際に見に行ってるタイミングで見るの読むのが一番その効果的なのではないかなっていう。もちろんね、前に見てそのあこの作品見逃しちゃいけないなみたいなチェックの仕方はできるんですよ。作品のラインナップも一通り、羅列されてはいたりするので、できるんですけど、 このあえてこのテキストで、つらつらその、なんだろうな、会場内に入っての見る順番みたいなものも踏まえた上での、あのテキストでの流れの紹介みたいなことをしているのは、なんかその鑑賞者、あの実際に、会場に行って見ている方々に寄り添うような意図を持っていらっしゃるのではないかなと思ったんですよね。
これあの改めてタイトルは何なんですか？ガイドブックではなくて、なんて言う、
これ一応愛知トリエンナレ2019公式ガイドマップと呼んでます。
ってことはあれじゃないの、その場所で、ま、マップだからも見て読むもんなんじゃないの。
実際では機能としてのマップはあって、それは多分ね普通の芸術祭と一緒なんですよ。あの、うん、各会場でどういうレイアウトが組まれてて、そのどこの部屋にどういう作品があってっていうのは他の芸術祭でも見たことあるんですけど、あれ今って、手元に PDF って開いてます？うん、
PDF ちょっと待ってね。そのでそれをだから手に持って、
はい、
あの見るわけだから、
はい、
まあ、岩崎さんが言った趣旨で、まあ、確かにだからその見ながら、うん、見ながらその会場にいながらにして、
はい、
文字をがっつり読むのは、
うん、
大変かもしれないけど、
うん、
まあまあ、そこみたいなことなのかな、ちょっと文字がちっちゃいとかそういう感じのことなのかな。
なんか本来はなんか A3 で印刷してくださいって言ってたんで、僕今 A4 で印刷してるんでかなり小さい文字、小さいなと思ったんですけど、まあ実際、会場でも多分これちゃんとカラー印刷されたものが配布されてるとは思うんですよ。
うんうんうん、
うん、でもまあ事前にも一応見れるように用意したっていう時点で、結構他の芸術祭と比較してもなかなか面白い試みだなとは思ってるんですよね。
まあまあそう、まあ割と普通っちゃ普通だとは、ね、
いやいや、このテキストのあり方をこれ僕見たことないですもん。
こんなに説明書きがないってこと？
うん、あのこの作品単位での説明をちょっとそれぞれどういう意図のどういう作品なのかっていうのはあったとしても、
うん、
この今って開いてます、
はい、
愛知芸術文化センターのこのテキストでそれぞれ例えば、一番最初の愛知芸術センターだとすると、
うん、
ちゃんとその会場の説明からするんですよね。メイン会場の一つである愛知芸術文化センターは愛知県美術館と大ホール、コンサートホール、ショーホールなどを揃えた愛知県芸術劇場を合わせ持つ巨大な文化施設だ。名古屋市の中心で最も活気のあるエリアに位置し、官庁街、デパート、放送局やテレビ塔、銀行や証券会社の高層ビルに囲まれている。この街が第二次世界大戦で60回以上も爆撃を受け、市街地の3分の1を消失した事実は見る影もないみたいな感じで、この会場の歴史から、うん、説明して、で実際にそれがあるからこそ一番最初に紹介しているジェームズ・ブライドルさんという、作家さんが作られた無人偵察機の影が、最初の作品になるっていう、まあ、無人偵察機っていうその作品をこうそこに作った意図みたいなものが最初にもうなんかそのテキストでわかるわけですよね、
うんうんうん、
これ多分パッと言ってなんでここにいきなり飛行機の模様がそのなんだろうな、殺人現場みたいに記されてるのかっていうのパッと見たら分からないかもしれないけど、そこをこう補足してくれるというか、そこをちゃんと作り手としてキュレーターとしての意図みたいなことをに寄り添ってくれるようなテキストがちゃんと書かれてるっていう形は、うん、僕はこれは少なくとも今までに見たことがないですね。
まあどう、まあそうね、そう美術手帳のその別冊みたいなので、
はい、
あの書かれてる場合もあるのかなとも思いつつも、あんまりまあ、うん、丁寧すぎる説明をあえてしてないっていうのもあるかもしれないよね、
うん
うん、まあ、ただそのこうやってその全体として まとまった形でこう文脈を提示できるっていうのは、まあ、キュレーター側がきちっとそれをコントロールしているというか、
そうですね、
作品がどういうのがあるかとか、その何が出てくるかが分からなすぎちゃうと結構、ね、取りまとめが難しいとは思いますけど、
まあ、さっき そのジェームズ・ブライドルさんの作品みたいに簡単な説明は一応端々に入っているので、うん、理解できないほどではないけど、間違いなく実際に見た方がこれの意図みたいなものは伝わってくるだろうなっていう、だから作品自体を邪魔するというよりは作品を見た人にとって本当に補足する意味合いっていうのは強いテキストなのかなとは思いますね、
うん、ちなみに4つの間の道と書いて試験道、
試験道っていうんですか、
はい、と読むわけですが、なるほどね、確かに、じゃあ、まあ、これを、まあ、前もって読みつつ、
うん、
まあ、片手に持ちつつ、
そうですね、
もしくは、まあ、見た後で、まあ、ホテルに帰るか、うん、家に帰るか電車の中でちょっと読んだ時に、
うん、
あ、なるほどこういうつながりがあるんだみたいなこととか、こういう歴史が背景にあったんだってことが、まあ、この無料のガイドマップで、
うん、
まあ、分かるっていうことです
な。なんかもしかしたらそういう楽しみ方もいいかもしれないですね。一通り何にも考えずに見ていって、
うん、
でそれをちゃんと説明してくれるガイドバックがあるっていう安心感というか、分かんなくても、うんうんうん、なるほどこういう意図があったんだってことが分かるっていうのは結構確かに良いかもしれないですね。見ながら読むっていうよりは見た後に読むみたいなものもちょっとこれはコンテンツとしては楽しめるかなとも思うところですね、うん、
まあなんか俺が偉そうに言うことでもないけど、現代美術っていうのはなんだかよく分かんないじゃない。
偉そうによく分かんないっていう。
いやだからそれを解説を含めて読むことでなんか意味が出てくるし、
うんうん、
そもそもコンテンポラリーアートっていうのはその歴史的文脈とかが分からないとその価値についての理解ができないし、
うん
うん、その理解そのものが作品の価値だったりするわけですよ。URL とか画面のノイズとか、まあ、ちょっと昔だとトイレが置いてあるだけとか、
うん、
そういうことですら価値になるってことは、
うん、
つまりそれそのものの物理的なんていうか存在の意味よりも、
うん、
それをどう文脈化するかっていうことに価値が出てくるから、
うん、
そうするとこのつながる言葉がないと、
うん、
まあ、普通の人は分かるわけがないじゃない、
うんうんうん、
僕なんか全く分かんないことばっかりですよ、まあ、だから偉そうにはそういうことですけど、そうですね、だからこういうものは逆に言うと最低限ないと、
うん、
現代美術においては、まあ、なんていうか、まあ、ある種そこがその分かんないっていうさ思わせることだし、その、
うん、
日本人だからかなんか分かんないけど、その感性で見ようみたいなそういうさ強さ、
うん、
そういう強い言葉があるじゃないですか、
うん、
あなたが感じたことが正解なんですよみたいな言葉遣いはあるんだけど、
うん、
それとはちょっと位相が違う形で、やっぱり知らないと分かんないことっていうか、知らないと面白がれないっていうか、
うんうん
う
ん、
そういうこともあるかなと思うと、なんかやっぱり読んで初めて意味があるのかなって思い
ました。なんかそこ多分一等的なところがあって、はい、この全文のところでですね、うん、結構津田さんが興味深いこと書いていて、
うん、
まあ、いわゆる今の現代アートの捉え方、
うん、
それこそさっき今感性的な感性で見るとか、
うんうん、
あの体感型みたいなものが結構流行ったりするじゃないですか、
うんうん、
そこに多分異を唱えるというか、ちょっとそれってどうなのかっていうところがあると思ってて、書いてある通り読みますね、うん、アートの語源に、語源にはラテン語のアルスやギリシャ語のテクネがあると。このことはかつて古典に基づいた教養や作法を駆使する技芸一般を指していたのだと、
うん、
我々は、まあ、情によって情感にならす技を身につけなければならない、それこそが本来のアートではないのか、技によって日本のものづくり産業をリードし、都市であり地方である愛知を舞台にさまざまな対立の中間を考え、アート本来の領域を取り戻していくみたいな言い方をしていて、
うんうん、
なんか、まあ、いわゆる体感というよりは本当にもともとは古典に基づいた教養や作法を駆使する技芸なわけですよね、
うん、
そこの部分をあえて、まあ、僕たちがもうパッと見たところでその教養とか作法みたいなものを理解できるわけがないから、そこをまあ、パッと見ての感動はもちろんあるんだろうけど、そこの裏側にある、教養や作法っていうものをテキストを介して、紹介するっていうことを今回、まあ、津田大介さんというジャーナリストであり批評家の方を据えたからこそ、そこを意識的にやっていくのかなというふうに僕は捉えましたね。
うん、
ま
あ、なんか説明しすぎないとかね、
うん、
あの語らない美学とかさ、あともうこういうのは完全にあの意識的にやってるんだと思うけど、
はい、
つまり美術を知ってることっていうのは権力なんだよね。なんかその権力を誰しもに与えるものではないみたいなこともあって、
うんうんうん、
だから本当なんか時々さコンテンポラリーギャラリーとか行くとさ、何にも説明なかったりするわけ、
うんうんうん、
もうなん か怖くなっちゃうっていうかさでもまあそれだ気軽に聞けばいいんですよみたいな話ももちろんあるんですけど、
うん、
やっぱそういう権威性みたいなところがそこにはあって、
うんうん、
なんかまあどこまでそれに向かっていくのかとかはよく分かりませんけど、ただ、うん、 なんかどうしてもこの今の時代においてはそれについて改めて見つめ直してみるみたいなことが時々言われるから、うん、まあ、権威っていうものがあり得るとするなら、じゃあそれをどう、それって何なんだって改めて見つめ直すっていう意味では、まあ、知らないことにはさ、うん、だって僕らさ、いくら何知らないって言ったって、その筆とかさ、絵の具とかさ、
うん、
油絵があるっていうことぐらいを知ってるわけじゃん。
はいはいはい。
だから実はそういう概念がちゃんと僕らにあって、
うん、
ものを見てたり、だって昔は映画だってさ、
うん、
その画面から機関車が飛び出してくんじゃないかってみんなびっくりしたとか、
ね、うんうん、
そういう話もあるわけだから、やっぱ知ってるっていうことは地層のようにちょっとずつ積み重なっていくわけだから、
うんうん、
だからそれはそんなこと関係ないな感性だっていうのは実は結構まあそういうことを無視していると思うので
、そうですね、暴力的な行為ではありますね、
うん、そうそうそう、だからまあ今は面倒くさいかもしれないけれどという意味ではまあちょっと俺が言ってることとこの津田さんが言ってることが同じかどうかは分かんないけど、
うん、
まあなんかそのアートについてちょっと知る、
うん、
ちょっとそういうことを、ま、回ってから見てみるっていうのはいいと思うと、この冊子は無料で配られてるっていうのはね、とても、
うん、
まあウェブサイトでも結構書かれてるんでしょうけど、まあ、手元にあるっていうのはいいことかもしれないですね、
うん、そうですね、僕はだから今回のアイチトリエンナーすごく多分好みの展示、その裏側にある地層とかどういう風な意図を持ってキュレーションされてるのかっていうことを、僕なんか本当文脈好きな人間なのですごく好みな展示になるんだろうなと思って、すごく今は楽しみにしてます ね、
うん、土地の歴史とかそういうことを、うん、まあ、多分その場で説明してくれる人とかいるじゃない、
はいはい、
そういう人がまあ、そういうことを伝えてくれるはずだと期待もしちゃいますけど、
うん、
で第一の芸術祭とかもそういうふうにアテンドする人がやっぱりその地元のことすごく詳しくて、なんでここに作品が置いてあるのかとか、その作品を実際作るときどうだったとか、そういうことも含めて解説してくれるみたいな、うん、地元の人がねそういう役割をやってるとか、ね、それを聞くので、ね、今回もっていうのがあるし、うん、まあ、こういう冊子でそういうことが多少実現されてるっていう面もあるっていうことですよね、
うん、あと個人的にあれですわ、この前のその森道市場に行った時に、
うん、
たまたま時間があったから行った名護野っていうエリアで、
うん、
この円頓寺とかの商店街とかの、展示をやるっていうのはなんかすごいテンションが上がりました、
うんうんうん、
たまたま行ったところだったんですけどね、本当にそこでやるんだみたいなところで、そこで結構、うんうん、音楽プログラム毎日のように、うん、ミュージシャンの方がいらっしゃって演奏したりもするらしいので、
うん、
なかなか幅広い、あと映像プログラムも9月の15日から29日はいろんな、どこだっけ、会場か、愛知芸術センターとかで、上映会をやったりとか、パフォーミングアーツも今回力入れてて、いろんな時期に、演劇作品を上演していたりとか、すごく、新しい試みをしている、芸術祭だとは思いますので、もし予定が合いましたら8月の1日から10月の14日まで75日間やってるそうなので、愛知、まあ、東京にいらっしゃる方だったらね、比較的、行きやすい場所ではあると思うので、ぜひ、足を運んでみてください。
はい、
ということで今回30分読書で扱わせていただきましたのは愛知トリエンナーレ2019公式ガイドマップでございました。30分ぐらいで読めると思います。ということでお送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジ、また。